でも僕はだから例えば、まあ、オープンデスクの話に関して言うと2週間で失敗しない人なんてめったにいないんですよ。あの失敗しない人もいるけどね。で 2,3 週間とか、まあ、あるいは別の期間でちょっとどっかの事務所に行って全てを完璧にこなせる人なんて絶対いないし、で、あの完璧にこなせることはいいとは思わない、うん、あのそれはいいかもしれないよ。事務所にとってはあの何でもできる人はいいかもしれないけど、だけどあの失敗する人は失敗する人で、あの僕は僕ね、自分はすごい記憶にね、オリベ君のこともあ初日からすごい記憶に残ってたこんなことあの初日だからさ、あのどの電車に乗ってきたかも全部忘れていたけど、そうだよね。
そうですね。でもまああれは、う
ん、あれは
あれは、うん、なんて言い訳ではないですけど、
うん、
なんかいろいろ乗り換えるところがいくつかあったんですけど、
うん、
まあ、その駅とか、なんとか線とかそういうのの固有名詞っていうか、そういうのに自分はあんまり興味っていうか関心がなくて、ただの記号として考えていて、
うん、
それでなんか、まあ、ここでまあ降りて、まあ、この線で乗り、この線に乗り換えればいいって、ただそれだけだったんで、その名前をその時に聞かれて、そういうの覚えてないなっていう感じだったんで、で、まあ、その時はちょっと言えなくて恥ずかしかったですけど、うん、後から考えたら、
うん、
その、電車の駅名とかをなんか記号みたいに見てたと、うん、見てたのかなって後から考えたら思ってました。う
ん、だからまあ、あの、いや、わかりますよ。
話ずれました。
うん、そのオリベ君のいうのはやっぱりこう、ちょっとしたところでそのある種の常識が違うっていうか、
うん、
あの別にオリベ君にとってはさ、だって沖縄から来たわけでしょ、
はい、
で沖縄には近づいてないじゃん、
はいはい、
でそういうふうにこう乗り換えが重要とかさ、どこの何線に乗ったとかそんなに重要じゃないわけだよね、
はい、
だけど、まあ、東京にいるとどうやってここまでよく初めて初日に来れたな、時間通りに来れたなとかびっくりするわけ、
はい、
でどうやって来たのって聞きたくなって、でそれを聞いた時にどうやって来たか分かりませんって言われるとえっとか思ってびっくりするんだけど、
はい、
だから常識、ある種の常識っていうかさ、あの生活環境も違うわけじゃん、
はい、
だからあの 初日っていうかしばらくずっとさ、コンピューターをこう手持ちでさ、
はい、
こうあのだから大体カバンに入れるとかケースに入れるとかするんだけど、まあ、彼はあのそのままコンピューターを素で、裸で持ってきていて、とか言って、毎日そういう風にして歩いてるのとか言ったら、まあ、そうです。で、うん、沖縄は雨が降らないからみたいな話をしたよね。
降らないからじゃなくて、うん、降ってもなんか車社会なんで、自分車でいつも移動してるので、歩くことがそんなにないから。うん、まあ、雨が降ったら車の中に置いていけばいいかなっていう、うん、そういう考えで いつも裸でパソコン持ってましたね、うん、
まあじゃあ沖縄市民みんなそうして
る
の？
いや、そう聞かれるとそういうわけではないです。多分俺だけだったんですそれは違いますちょっとおかしいのかもしれないです
まあでもそれは違うかもしれないけど、そういうふうに聞くと、だからまあ必ずしもね、自分はこれは自分にとって失敗だとかいうふうに思っても、あのそうじゃないこう状況のもとでやってるかもしれないじゃない。だからまあそんなもんかな、うん、あんまり大事っていうかさ、あのいちいちこう考え方が違うからって言って大げさに捉える必要はないかなと、あのだから僕もだからまあ例えばね、オープンデスクとかインターンの皆さんを見てる側からして、単純にはやっぱりこうなんでこんなことやったのっていうのを強く言えないわけですよ。で状況が全然違うし、それは建築学科の常識からしたらこれはやっちゃいけないよみたいなことを言えるかもしれない。だけどまあ本当言うと、普段絶対そういうことを本当言うと考えてる暇はなかなかないんだけど、仕事やってる最中にはあのそこまで細かく考えてることはできないかもしれないけれども、でもその人が持ってるあの環境とね、それからその人が今までどういうふうに何を得たかによって、あの全然やり方は違うかもしれない。本当厳密に言うと、厳密じゃないんだけど、しょうがないことはしょうがないんだよね。うん。だから何かを 失敗したって言っても、その人がした失敗っていうのはある種の必然性は絶対あって、だって失敗しちゃったってことは、そう失敗するための素地があったっていうかさ、逆にその人が今までやってきたことの延長線にあるわけでしょ。だからまあそれも含めて言うと、まずはそれを、考えること、どうしてそういうことが起こったのかなと考えることが重要かなとは思うかな。
なんか失敗、なんか責任みたいな話がちょっと前に出たんですけど、なんか責任があるほど失敗した時の記憶が残るっていうか、自分一人の失敗は結構何回も同じ失敗をしちゃうんですよ。なんかあ、まあいっかみたいな感じでまたやっちゃったみたいなのがあって、でもなんか自分以外の人になんか影響がある失敗っていうのはなんかすごい責任感みたいなのも感じるし、なんかやっぱりすごいいけないことをしたっていう意識があって、もう本当に気をつけなきゃいけないっていう気持ちになって失敗しにくくなると思うなっていうのに気づきました。
さ、今の話でそのやっぱり自分一人のことだと、そんなやっぱ本当に言った通り繰り返してしまうなっていうのは思いました。やっぱ人に迷惑をかけたっていう失敗に関しては、本当になんか、あ、これをやってはいけなかったっていうのが本当に実感して、あ、本当にこれは気をつけようっていうことを思いました。よく、まあ、そう、そんな感じ。
じゃあまあ最後に、一言ずつ、ね、とりあえず今日で、ね、終了、今日で終了とか、オリブ君だいぶ前に終わってるけど、
まあまあ、
うん、ほぼまあ終わりじゃないですか。なのでちょっと一言ずつ、なんかコメントと感想でも何でも言ってもらって、終わりにしましょうか。
僕は2週間、お世話になって、この事務所ではいろいろ住宅やその他のプロジェクトに関わらせてもらって、図面の描き方とかいろいろすごい勉強になって勉強になりました。もう終わるんですけれども、この教訓を生かして大学でも今後の設計頑張っていこうと思います。ありがとうございました。
自分は、まあ、このオープンディスクで自分の悪いところがたくさん出てきて、で、まあ、それを松田さんはなんかもう本当に親みたいに僕をちゃんと怒ってくれて、でも その辺はすごくこの終わってみてありがたいなってかちょっと感じてて、普通なんていうかな、もうこの年になって怒ってくれるっていう人本当に少ないと思うんですよ。で、それを松田さんはなんか本当に、まあ自分は同じ間違いとかもしたと思うんですけど、それもちゃんといちいち怒ってくれて、もうそれでいろいろ今回ちょっと成長できたのかなっていうのは少しあります。もう本当にありがとうございます。
オリブ君はね、沖縄の慰霊先生に彼を預かっている立場なので、ちゃんと言うとこはね言ったかもしれない
、うん、と私はもう2週間前にこのオープンデスクを終わってるんですけど、もうなんか2週間オープンデスクさせていただいてて、でなんかちょっと建築に行こうかも迷ってて、で中途半端だなって思ってて、自分が今ので、その自信がなくなってた時にこのオープンデスクに来て、でいろんなことをさせてもらって、 自分が今までやったことないこととかで、それに関してすごい松田さんが褒めてくれたので、なんかいろんな自信がついたし、なんかこういう方向もありかなとか、いろんな自分を発見できた気がしてすごく良かったです。あと2週間あっという間なぐらい楽しかったです。
僕と全然正反対ですよ。僕は怒られてばっかりでした。
オレグの話聞いたら怒ってばっかりみたいな。褒めてばっかりっていう。
全然違いますね。
僕は、ま、今日で終わりなんですけど、2週間。まあ、1年生の時から建築系ラジオは聞いていて、で、まあ、松田さんのことも、知っていて、で、まあ、本当に松田さんのとこに来たくて来たんですけど、まあ、実際来てみ、まあ、来る前は本当に、まあ、何かできるだろうって思って来たんですけど、本当、来たらもう、本当なんか足を引っ張ってしまって、本当、うん、そうですね、まあその自分の力のなさを痛感して、まあ、結局2週間終わってしまったんですけど、これをまあ糧にこれから頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。
もうちょっとなんか言ったら。
そうですか。まあもうちょっと、
まだ当たり障りがないもんね。
あ、そうですか。そうですね。まあ失敗で、まあ模型をちょっとこう壊してしまったり、他のメンバーにも迷惑かけて。うん、まあ料理もあんまできないんで。
そうですね。
もう本当になんか何から何までやってもらってしまって、うん、できる仕事も探したんですけど、なかなかこう見つけてもうまくできないとこもあって、でもまあいろいろとこう自分の中で反省する点がたくさんあるので、うん、自分にとってこうすごくいい経験になりました。多分これからの人生でも絶対役に立つ経験だと思います。
まだ抽象的だよね。
まだです。
なんで多いんじゃないですか。大丈夫、後で編集するからな。
なんて言うんですか。まあ、今日最後、うん、こういう収録をしていただいて、うん、その、なんですかね、まあ、このまま終わってしまったら、うん、やっぱりなんか、物足りないというか、自分にとって、何だったんだろうみたいなことになってたかもしれないんで、こういう収録があってもう一回その2週間っていうか2週間の自分の失敗とかを振り返れたのは本当に良かったと思います。
例えば
、うん、まあその自分のやってきた失敗をもう一回振り返れたっていうのが良かったです。
さっきの
変わる、
変わんないよね。それは
なんで変わんない。じゃあ具体的にっていうかね、
具体的に、
うん、例えばラーメンの味で、ここにも書いてあるよ。いや、もうちょっと読もうか。
はい。
失敗が、これごめんなさい、ワンダーランドマガジンの、イシュー2、メイキングミステイクの中なんだけど、失敗をどうやって取り扱うか、それからどうやってその失敗を、防ぐことができるか、それから、すべての失敗がカタストロフではないということを、まあ、
知るってことだよね。だから失敗はそのカタストロフに思っちゃいけない。まあ、さっきその言ったことは結構似てるんだけど、あの失敗したからって世界が終わるわけじゃないんだって、うん、世界が終わると思ってるのは自分だけなんだよ。自分だけがなんかこう失敗したことについて終わるんだけど、でもそれは自分のある種の気持ちがその場でさ、あのもう世界の終わりだと思ってるだけで、一向に世界は変わんない。自分が失敗したところで、でそんなことをいちいち気にする必要はない。でどうするかっていうと、まあ、どうやって扱うかっていうね、あのでもまずはさ、それ失敗自分のものにしないといけない。で自分のものにするためには、その失敗したことをまずさ、ちゃんと口に出して言えるようにしようって。抽象的なんじゃなくて、あの時こういう失敗をした、でもそれについて僕はこういうふうに思ったっていうことをスパッと言っちゃった方がさ、絶対それをさ学べるっていうかさ、それをきっかけに次に行けると思うのっていう感じで、はい。
そうです、模型を壊してしまった時に、その一回なんかこう平然とした顔をしてしまったっていうのがあって、それはまあ初め自分が 何をしたかっていうのが分からなかったんで、やってしまった、まあそうなってしまった、そういう表情になってしまったんですけど、まあでもやっぱその周りを見ないで体が当たってしまって壊してしまったっていうのの自分の不注意が あって、でそれをみんなでこう直すっていう作業でこう時間をとみんな時間を取ってしまって、でまあその辺でもこうやっぱも周りの状況を把握して行動しないといけないなっていうのは思いました。
だからね、はい、そのまあ、うん、まあその不注意で、模型を壊しちゃったのはさ、それはしょうがないよ。でまあそういう何が起こったのか分かんなくて、いや壊してしまったってことに対してさ、平然とした態度をさ、取ったのも、まあそれもさ、だって何が起こったのか分かんなかったら、分かんなかったらまあしょうがない。だけど、そうね、僕はまあ今の話で言えるのは、どっちかっていうとさ、こう、まあ、みんなに手伝ってもらったわけじゃん、その時は。だから、それに関してはさ、なんかその、しまったなって思いを、こう、より強く持った方が僕はいいと思うんだよね。だから、なんか、みんなでその模型を、直すことになったっていうよりも、まあ、直してもらったわけでしょ。それはさ、もう強く言った方がいいよ。積極的に。というのが、まあ、思うことかな。うん。だって、それはさ、言っちゃった方がいいよ、絶対に。うん。みんなを、ある種動かしたわけじゃん。うん。で、そのことに関しては、気にする必要ないんだよ。で、自分の失敗でみんなに手伝ってもらったってことをさ、もう強く言った方がいい。今はどっちかっていうと、みんなで作ることになりました、修正することになりました、みたいな話だったけど、そうじゃなくてさ、みんな手伝ってくれたわけじゃん、君を。それに対して、手伝ってくれて、みんなを手伝わせることになってしまって、まあ、ごめんなさいだったらごめんなさいって思うばらし、ありがとうだったらありがとうって言えばいいしさ。そう言っちゃった方がいいよ。なんで最後までこう、お説教するのになってるのかわかんないけど。どう？
そこで言うと曖昧じゃなかった。
確かに。あ、そうですね。
自分の失敗だったんだけど、みんなで作ることになったみたいな話だったけど、そうじゃなくてさ、みんなが手伝ってくれたわけじゃん。
はい。
うん。そこだよ。
そうですね。
そしてその失敗を俺たちは何も気にしていない。
そうなんだ。
確かに。
ありがとうって言えばいいんだよ。
そうですね。確かに今分かってなかったかもしれないです、
うん、
まあ模型を壊してしまって、でまあ僕はもうすごくもう気にしたんで、でまあその本当みんなに手伝ってもらってしまって手伝ってもらって本当あの時はもう申し訳ない気持ちでいっぱいでした。でも今話を聞いてあまり気にしていなかったっていうのはちょっと正直驚きました。もうやっぱなんかこう抱え込まれてるのかなって。
ああいえ何でもないです。
ずっとなんかこうもうなんかこうなんですかね、恨まれてるのかって思ってたんです本当は。でなんかまあそれでまあ
言いにくい
か、もう本当この場で言いにくかったっていうのはあると思います。
やっぱりさ自意識過剰だよ。
本当
うん、誰も
恨むって
誰も君のそんなことをさほとんど覚えちゃいないし、これねあえて言うけど大したことじゃないんですよ。うん、だけど大したことじゃないんだけど、それを話すときにはさ、まあだってみんな手伝ったのは確かじゃん。だけど覚えてない、まあ覚えて本当覚えてないわけじゃなくてさ、覚えて絶対覚えてるよ。絶対覚えてるんだけど、その恨むとかそういうもんじゃなくてさ、あそういうところ、そういえばそういう時あったねぐらい、そんなもんですよ。だからまああの時ね手伝ってくれてありがたいと思ってるとか、ありがとうならありがとうって言えばいいし、それだけじゃん。
そう、なんかちょっと納得しました今。
何を言うんですか。分
かんない。
今中原くんのなんかちょっと懺悔みたいな、なんか救いを求めるような、なんかそういう謝罪のメッセージというか、そういうなんか聞きました。僕も気が重くなったんですけど、僕はそんな恨んでないので、恨んでたら口聞かないですし、多分分かると思うので、気軽に接してくれれば、僕と君は一日違いでほとんど同期なので仲良くしましょうと、初日にも言ったんですけど、はい、終わりまで仲良くできてよかったです。以上です。
いやもうありがとうございます本当に本当に。
じゃあちょっと先輩から一言ね。
僕ちょっとアルバイトなんで、
う
ん、まあ割合仕事と割り切って来ていた部分があって、
完璧ですよ仕事としては。
でまあその仕事、まあその設計事務所で仕事するっていう機会はあまりなくて、あのやっぱ組織だったりゼネコンだったりっていうところなんで、あんまりそう攻めたプロジェクトをに関わらせてもらうことっていうのはあんまりなくて、でまあその組織は組織で、ゼネコンはゼネコンでちゃんと仕事してるんですけど、その刺激的なプロジェクトに関われたっていうのはまあ僕としては楽しかったことでもあります。あんまり失敗と絡んだ話がちょっとできなくて、まあ少ない期間しかいなかったっていうのもあって、まあ長くいたらちょっとなんか言えたかと思います。失敗してたと思います。
あの今朝の福田幸三枚は僕は相当の失敗だとすごいよね。でもまあそういうなんていうか、自分の失敗をこう、まあ、こうやって口に出して大きく言った方がよっぽど楽になれるっていう、あの峰子君のさっきの話を聞いて、なぜかさ、あの峰子君がそこまでさ失敗してもさ、もう悲しい気持ちにならないし。まあでも、あの、いや、それは冗談なんだけど、あの、そうやって言うことに関して、ポジティブに捉えましょうっていう。そういうことかな。じゃあまあ、これぐらいで今日の収録を終了ということにしましょう。どうも皆さんお疲れ様でした。で、あの、3人のね、あの皆さん本当に今日まで、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
。